祈ることというのは、とても尊い、そして幸いなことなんですけども、同時に祈りによって自分自身がどんな存在であるか、そのことを知る、大切な時であると同時に、恐ろしいと言いますか、怖い時でもあります。というのは、祈りっていうのはすぐには答えが出ないんですね。ですから、本当は祈って平安が与えられたとなればいいと思うんですけども、答えがすぐ出ないので、かえって不安になると、祈ったんだけどもというような、そういう思いになることも、人間弱いですからあり得るんですね。で、そうした祈っているとき、また祈った後で、自分がどうなりやすいのか、それで不安になってしまって、祈ったのに不安になるってどうしてなんだろうと落ち込むこともあるでしょうが、冷静に客観的に、そうか、やっぱり私はすぐに聞かれないと不安になってしまうっていうのがあるんだなと、またそういう私ですから神様と、祈っていいんです、そういう私だから、できれば御心なら早く答えを与えてくださいという、それで申し訳ないんだけど、これは時間のかかることだという答えが与えられることはあるでしょう。あるいは聖書のどこかから、そうだ、イエス様も神様ご自身、なかなか人に呼びかけてその人が答えてくれない、神様も早く答えてほしい、でも答えてもらえないという、神様も忍耐をされていたんだなと、いや私たち早くと思いますけど、それ以上に神様はもっともっと忍耐されてと、そうした思いから神様の御心を知る、そういうように本当に祈り続ける、そうして神様と関係を持ち続ける、そのことで自分自身が御心を知る、あるいは不安が取り除かれたり癒されたりしていく、そうした導きを得ていくということで、また祈りというのは幸いなことだなと思うんです。ところがそうではなくて、どんどん自分の内側に、つまり自分がどんどんどんどん大きくなってしまう、祈りによってそうなってしまうと、神様との関係が実は薄れていくという、そうあってはいけないなと思うんです。今日の説教の題も、かなり悩んだんですが、神様に求め続けるとさせていただきました。で、この言葉がどう受け止められるかなと、それで、悩んだわけです。この題に求めたことは、そうして求め続ける、続けるという神様との関係を大切にしてほしいと。しかし、これだけ見たら、求め続けてないなと、もっと続けなければならないなといったような義務感、自分は足りないんだという、そういう問題を覚えるようになってしまったら、それは違うというふうに思っていただきたいんです。神様が関係を続ける、1回2回、その何回も何回も祈る、それしつこい、信じきれてないからダメなんじゃないかって、そういうことではなくて、求めて与えられたならば、また求めていこう、もっと与えてくださるんだというふうに、どんどんどんどん神様との関係を続けて深めてほしいんだという、その神様の私たちの愛をぜひ知っていただきたいという思いがあるんです。実はマタイの福音書7章7節の求めなさいという この御言葉は求め続けなさいという意味にも訳せるんです。ですから求め続けなさい、そうすれば与えられ続けますと。もう少しこの言葉を見ていくなら、何が与えられたのか、どんなものが与えられるのかということは書かれてないんです。結構ですから誤解を与えるような言葉でもあります。求めなさい、そうすれば与えられます、どんなものがと書かれていないということは、何を求めても与えられるんですかと、まあ、これに関しては実は後でどういうものが与えられるかというのは後で記されているんです。またこれは後でお話しますが、でもどういうものが与えられるのかがここで書かれていない理由は、何でも与えられるという意味ではないんです。与えられるもの、それに注目するのでなく、求めれば与えられるというこの関係に注目してほしいから、そのものには言及されてない。またどう求めるかっていう、その方法も書かれていません。熱心にとか、ですから続けなさいと訳されていないのも、続けなければ与えられないっていう意味ではないと。まあ、そもそも日本語で求め続けなさい、そうすれば与えられ続けるっていうのはちょっとくどいので、だから続けると訳されてないだけだと思うんです。与えられ続けるまで訳されてると、何度も何度も続けて求めたら与えられるっていうのではなく、求めれば求め続けるほどに与え続けられると、くどくど祈ることではないっていうことがわかると思います。ということは、何か祈ればいいとか、どんなふうに祈ればいいとかでもないと。こういう関係を持ってくださるお方がある、与えてくださるお方がある、探せば神様が見えてくる、叩いたならもう見ることのできない神様、その神様を知ることのできるその道、扉が開かれていくんだ。そうして私との深い明確な関係を持ってほしいんだという、そのことがこのところの神様の願いなのです。もし与えられたその何かというものが大切ってなるなら、結局それは物質主義、こういうものが与えられるんだったらもっと祈ろう、こんなものが、どんどんどんどん結局何を得られるかというような、今のこの世の中の社会、どんな資格を持っているか、どんな財産を持っているか、どんな家に住んでいるか、持っているもの、与えられたもの、自分が得たもの、これで価値が決まるという、そういう社会、神様抜きの社会が出来上がってしまう。また何度求めたか、どんなふうに求めたか、これは自分中心です、だから求め方が悪いんだ、やり方が間違ってるんだ、自分の何かがおかしいんだって、結局神様よりも私が大切、これも違う。次の8節、誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものは開かれます。実は新改訳になって日本語が少し変わっています。以前の口語訳聖書は、求めるものは得ると書かれてあったんですね。これが求めるものは受けと変えられました。こちらの方が言語通りです。求めたら得られるんだという、その自分の努力ではないんだと、求めたら受けることができるんだ、叩いて自分で開いていくんじゃない、開かれるんだ、受けるということは与えてくださるお方がある、開かれるということは開いてくださるお方がある、こちらは受け取る側です、得る側です、あくまで主体なのは、中心なのは神様です。 だからこそ最初に誰でも神様に愛されるものですよという意味での誰でも